主なる御神、皆を崇めます。受難週の朝、それぞれの事情を整えてくださって御前に集うことをお許しください。感謝をいたします。あなたは救い主イエス・キリストと、その十字架の死による罪の贖いを信じる者に、皆にある和解と許しとをお約束くださいました。どうぞ今から語られます御言葉をもって、私たちに誠の悔い改めと、そして信仰とをお与えください。また主よ、どうぞあなたからの和解のその福音を信じる私たちが、そのことを豊かに隣人たちに伝えることができるよう、確信と勇気とをお与えください。そしてまた時をお出しくして持たれます全国、また全世界のキリスト者を祝福し、良い証を立てることができるようにしてください。今また行われております選挙を通して、身近な為政者が、そしてまたこの国の為政者が、正義と公平と真実をもってその職務を全うすることができるようにしてください。私たちもまたそれが立てられている人々を敬い、おのおのの技に日々励みつつ、愛と保守とによって互いを助けるものとならせてください。この手術、職務にあって、また病の中にあって作家ができないものもおります。どうぞそのすべてをあなたが憐れんでください。そしてまた自らの罪によって恐れて御前から遠ざかっている者がおれば、どうぞキリストの受けられた御苦しみと、その復活とによって示された許しの福音をあなたが確信をさせて、どうぞまた身元へと連れ戻してくださいますように。離れて礼拝を守る者の上にも、どうぞあなたが等しく豊かな恵みをお与えください。これらの感謝と願いを私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉を読みいたします。ルカによる福音書4章の23節から30節までの御言葉であります。新共同訳聖書で申し上げますならば、新約聖書の108ページ上の段、ルカによる福音書第4章の23節からの御言葉であります。ルカによる福音書第4章23節、イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ、自分自身を治せ ということわざを引いて、カファルナウムでも、カファルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、教理のここでもしてくれというに違いない。そして言われた。はっきり言っておく、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。確かに言っておく、エリアの時代に3年6ヶ月の間雨が降らず、その地方一帯に大飢饉が起こった時、イスラエルには多くのヤモメがいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、シドン地方のサレプタのヤモメのもとにだけ使わされた。また預言者エリシャの時代に、イスラエルには重い皮膚病を患っている人が多くいたが、シリア人ナーマンの他は誰も記憶されなかった。これを聞いた街道内の人々は皆憤慨し、総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き、突き落とそうとした。しかしイエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。以上であります。今日の日曜日から始まりますこの1週間の教会では受難週と呼んでいます。シリスの地上における最後の1週間のことです。委託教会の週報を見ますと、この日曜日のことを修羅の史実、枝の日曜日と呼んでいます。この修羅とは夏の目指のことです。この日人々は都エルサレムに入場されますシリアスのことを、その修羅の枝を持って迎えに来たわけです。なぜ人々は白の枝を持って迎えに来たのでしょうか。調べる限りそこには都エルサレムの解放とイスラエル王国の統一というもの、そのようなことを願う意図があったようです。そのような願いを持って迎えられたシエスは、実にその週のうちに捕らえられて、苦しみを受けて、数々の怒りや罵りとともに十字架につけられました。この人々の突然の転換の物語、その始まりを私たちは先週と今週与えられている御言葉から見ることができます。では御言葉において物語はどのように転換をしていたのでしょうか。先週私たちが御言葉において目にしたこと、それはシエスが口を開かれるまで故郷ナザレの人々はシエスに対して尊敬を抱き、また大変に好意的であったということです。故郷ナザレの人々はいつもの通りに安息に入ってこられて、そしてまた知恵に満ちて御言葉を語られるこのイエスに注目をしていました。ただそれは自分たちもよく知るヨハネの子たるイエスに対する好意からのことでありました。 ところが、この氷というものがやがて粉塵へと変わり、聞いては追い出して崖から突き落とす、すなわち殺意までの転換の様子を聖書は描いている。私は今朝の御言葉に預かりまして、この人々の転換は決して他人事ではない、そのように思わされています。一つには説教者の使命として、このような殺意の転換を恐れずに御言葉にある真理というものを世に語らねばならない、このことがございます。ただ今朝申し上げたいことはその点ではありません。申し上げたいことは、私たちはこの御言葉にある恵みというものを時に突き落とそうとして、殺そうとする、実にそのような誘惑の中で生きているということであります。そしてそのような自らを見つめつつ、御言葉にある主イエスのお姿を見上げたときに、この立ち去られた主イエスのお姿というもの、そのお姿がありありと目の前に浮かんでくる、そのような思いがいたします。果たして故郷ナザレの人々はなぜシリスに殺意を抱いたのか、また聖書が描くこの立ち去られたシリスの姿から私たちが今朝教えられるべきこととは一体何か、この2点について今朝は御言葉から聞いてまいりたいと願っています。改めて23節の御言葉をお読みいたします。イエスは言われた、きっとあなた方は医者よ、自分自身を治せということわざを引いてカファルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、今日のここでもしてくれと言うに違いない。まずシエスは一つのことわざを持ってその御言葉を始めておられます。それが医者よ、自分自身を治せであります。果たしてこの自分自身を治すべき医者とは一体誰のことなのか、ここでは二つの理解がございます。一つはこの故郷ナザレのこと、そしてもう一つが CS ご自身のことであります。まず故郷ナザレのこと、それを続けて今日のここでもしてくれ、そう書いてあることからお分かりいただけるかと思います。つまり他の町でもしてきたいろいろなことをここでもしてくれ、そのような人々の心の内が明らかにされているということであります。一方でこれが主イエスに対する人々の思いであるとするならば、この故郷でもいろいろなことをして評判を高めて、しっかりとその地位を確立した本来、これはまるで今行われている選挙活動の支援者のような思いと言えるかもしれません。いずれにせよ主イエスは故郷ナザレの人々にある何かしら特別な技を証しとして求める心を 感じ取られたのであります。ここでシーエスが口にされていることは、そのような人々に気づきを与える言葉であり、そしてまた戒めの言葉であります。そしてその気づきと戒めの言葉とは、人々のシーエスに対して抱く誤った意味での近さ、また親しさというものを示す、そのような言葉であったと言えるでしょう。では果たしてナザレの人々はどのように誤っていたのでありましょうか。ここで取り上げられたカファルナウムという町がございます。カファルナウムはガリラヤ湖の北西側にある町のことであります。ヘブライ語読みではケファルナホンという言葉で、ナホムの村という意味の言葉です。ナホムというのは旧約聖書のナホム書と同じ名前でありますけれども、まあ、直接の意味は関係はないというふうに考えられています、まあ、ナホムというのは慰めるものという意味なんですね。また福音書はまたこの町のことをゼブルンとナフタリ地方、ナフタリの地方にある湖畔の町というようにも紹介をしています。ですからいわばイスラエル十二部族に由来のある町だことごとが示されているわけです。そのカファルナウムの名をシエスご自身が挙げられたのは、その町がその当時のユダヤ人たちにとりまして異邦人たちのとの狭間、教会にあった、そのような町であったからかもしれません。と言いますのも、当時このカファルナウムはちょうどその都市の東側からはガリラヤの領主ヘロデの兄弟フィリポが治める別の国であったわけです。いわば国境の町であり、それゆえに通行税を取り立てる関所を備えられており、そしてまた治安を取り締まるローマ軍の駐屯地がありました。それに由緒あるイスラエル部族の町でありながら、多くの異邦人たちが住む町、また行き交う町、それが当時のカファルナウムであったのです。力ある教えをなさる主イエスの評判、そのことを故郷ナザレの人々が知らないわけはありません。ただその人に主、その人々に主イエスは してくれ、いろいろなことをしてくれというに違いない、こうおっしゃいます。つまりナザレで主イエスはこれまでいつもの通りに集会に出席される以外何も特別なことはなされなかったのであり、いわばそのことがすでに特別なことであったのです。カファルナウムのような異邦人との接点も多い地で、そのような地でもなされたいろいろなこと、 故郷で、ヨハネの子たるイエスは当然のこととして私たちに対してもっと特別な働きをすべきだ。それはひいては故郷に錦を飾るようなことでもあり、そしてイエス自身のためにもなる。このような実におごりに満ちた思いが流れの人々にはあり、主イエスはその人々の思いに気づかれ、そして戒められたのであります。ですから彼らの誤りとは、その御子に対する近さと親しみから大胆に御言葉に近づいていくということではなく、御言葉の教えからむしろ離れて御子イエスと御言葉というものを自らに従わせようとすること、それがナザレの人々の誤りであったのであります。そのような思いを抱く人々に告げられたこと、それが24節の御言葉であります。24節、そして言われた。はっきり言っておく、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。はっきり言っておくと訳されている言葉はアーメン、アーメンという言葉です。よくお祈りの最後につけられる言葉でありますけれども、このルカ福音書ではいずれもキリストであられる主イエスのみが使う言葉であり、そして六度だけ続いて語られる御言葉の確かさというものを示すためにお使いになられている、そのような特別な言葉であります。告げられたことはシリスご自身が故郷でどのように扱われているか、このことでありますけれども、この御言葉ですね、このことは4つの福音書すべてが共通して描いている御言葉でもございます。共通していることとは、シエスがご自身のことを預言者であるということを明らかにしているということでありますけれども、ただ今朝与えられています御言葉、つまりルカ福音書だけに見られる特徴がございます。それがこの歓迎されないという言葉です。他の福音書では敬われないとおっしゃっているのに対して、ここだけで歓迎されない、そのようにおっしゃっているのです。この歓迎という言葉は受け入れるということをですね、ですからここでシエスは故郷ナザレの人々に対して、あなた方はその実際として語られた神の御言葉も、御言葉をつける者も神の恵みとして受け入れていない、こうおっしゃったのであります。この 神からの御言葉を受け入れず、神から離れるということ、それは神の御心から離れるということです。ひいては神がお約束くださっている命そのものから離れるということです。形だけ、表向きには神を敬っているけれども、その実心の内はすでに神から離れている。このような人々の心の内を明らかにするために、記され続けて25節からの御言葉を語られています。25節、確かに言っておく、エリアの時代に3年6ヶ月の間雨が降らず、その地方一帯に大飢饉が起こった時、イスラエルで多くのヤモミがいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、シドン地方のサレプサのヤモメのもとにだけ使わされた。また預言者エリシャの時代に、イスラエルには重い皮膚病を患っている人が多くいたが、シリア人ナーマンの他は誰も記憶されなかった。これを聞いた街道内の人々は皆憤慨し、総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き、突き落とそうとした。ここで語られているエリアの物語、それは列王記上の17章にある御言葉であります。またエリシャの物語は列王記下の5章にある御言葉によるものです。まあこのエリアはエリシャの師匠にあたるわけですけれども、この二人の預言者は多くの奇跡を示したということで、ユダヤ人にとって大変よく知られていた二人でありました。まず神がエリアを使わされたのは、一人の名もなきヤモメに対してだけであった、そのことが語られます。ヤモメというのは、夫を亡くした未亡人女性を示す言葉ですね。そしてヤモメは神から憐れまれ、その手を差し伸べられるべき対象であります。ただ神はこの時、本来多くの恵みを受けるべきイスラエルの中ではなく、シドン地方のサレプタ、すなわち異邦人の女性に対してだけ使わされたのであります。その時イスラエルが神の恵みを受けられなかったのは、彼らがその次の上に神から離れていたからでありました。そしてまたエリシャが使わされた時も同様でありました。ましてや今度描かれるのはシリア人のナーマンのみであります。この人は同じように異邦人でありますけれども、かつ敵国の司令官であった人でありました。恵みが本来与えられるべきイスラエルではなく、異邦人 とも呼び寄る人々に恵みが与えられたという物語を、ここでシーユスは語られたわけであります。そして聖書はこの2つの物語を聞いた会場内の人々が皆憤慨をした、そのように記しています。そしてその人々の憤慨というものはやがて殺意へと変えられてきました。人々に何か実害があったわけでもないのに、なんと大げさな、そう思われる方がおられるかもしれません。ましてこの人々が領主ヘロデとは違い、いつもの通りにシーユスと集まって御言葉から聞き、神の恵み、また神の正しさから聞いていた人々であります。ですから特にこの今朝の御言葉に聞く私たちが、御言葉に働かれる聖霊の力により頼んでこそ、このような醜い思いから自由とされていくんだということをしっかりと教えられたいと思います。そしてむしろ命なる神の教えから離れることで、人は怒りを覚え、また隣人に対して殺意を及ぼすほどの思い、そのような思いを抱くのだということ、そのことを聖書から学ばねばならないというふうに思わされます。だから聖書はその始まり近くで、そのような人の罪というものを実に明確に描いているからであります。聖書の始まり近くで描かれているその明確なこととは、創世記四章の物語、カインとアベルの物語であります。アベルとその捧げ物に死が目を止められた、このことを妬んだカインは激しく怒ったわけです。怒るカインに死なる神はこのような御言葉を届けておられます。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか、正しくないなら次は戸口で待ち伏せており、お前を求める、お前はそれを支配せねばならない。人が命から、命の源である神から離れて、そして神からの諭しと戒めに従わずに、支配することができずに犯した最初の罪、それが殺人であったのであります。ナザレの人々の心が神から離れていないのであれば、怒りを覚える必要はなかったわけです。 ですが、彼らはそうではなかったそうですね。そしてナザレの人々はカインと同様に罪を支配することができなかったのです。神の御言葉を通して起こされた神の技、このことを喜ぶべきシリスの故郷の人々、その人々が喜びの代わりに抱いたのが、自らが恵みを受け取れていないことに対する憤慨であったのです。そしてその心の中には、実に奥底には妬みがありました。憤慨がやがて殺意へと変えられたのは、その妬む心、その心が明らかにされつつ、自らのおごりと誤りが御言葉を通して真正面から突きつけられたことによる、そう申し上げることができます。ここで一つ申し上げたいこと、それはシリスがナザレの人々の価値を何ら引き下げていないということです。この時シリスは確かに御言葉を通して彼らが気づいていたかった思いを戒め、また明らかにされました。彼らがその心に恵みの代わりに受け取ったのは、いわば神の憤りであり、そして怒りであったのです。ですから、その憤慨というものは本来言葉を自らに従わせようとしていた、自らに向けられるべきものでありました。ただその歪められた怒りというものは誤って、罪の力によって御言葉に、そして御言葉を語る者に向けられたのであります。ではその歪められた怒りから立ち去られたイエスの姿、この姿から私たちは何を教えられるべきでありましょうか。この立ち去ると訳されている言葉は、出ていく、向かうとも訳されている言葉であります。与えられた御言葉、その後ですね、42節のところでありますけれども、イエスは人だと離れたところへ出て行かれた、こう書かれていますね。この出て行かれた、これの同じ言葉です。もう少し行きまして、7章の6節のところで、このカファルナウムという町に戻ってこられるわけですけれども、そのカファルナウムのところで6節、そこでイエスがイエスと一緒に出かけられたという御言葉があります。長老と一緒に出かけて、しもべ、百人隊長のしもべを癒すという場面ですね。ここの一緒に出かけられた、もう出かけられたも立ち去られたと同じ言葉であります。 そして何より今日の受難集の始まりとして、そこに関連させてみるならば、その始まりのこと、9章51節の御言葉がございます。イエスは天に上げられる時期が近づくと、エルサレムに向かう決意を固められた。この向かうという言葉が、立ち去ると訳された言葉と同じ言葉なのであります。ですから、つまりここでイエスが立ち去られたのは、これら人々から歪められた怒りのすべてを、ただお一人その身に受けられる、その歩みと向かうため立ち去られたのでありました。罪ある人々に嫌気がさしたからでも、また怒りを覚えられたからでも、そしてまたおそらくは何らかの奇跡によってでもありません。ただイエスはここで定められたその時に向かって、その歩みを進めるために立ち去られたのであります。私たちのこの世での歩みというものは大変に厳しいものであります。命の尊さというものが叫ばれながらも、いまだ多くの人たちの命が奪われていますね。戦争ということの恐ろしさというものがあります。ですけれども、私たちの国を見れば、生きる希望を失って自らの命を絶つということ、このような人々が実にこの国では多いのであります。ですから特に私たちは、この主イエスがお与えくださる魂の平和ということに今一度目を向けねばならない、そのように思わされます。そのような世にあって、命であられる神、その御言葉から心が離れるとき、私たちは実に容易に罪からの誘惑を受ける、そして神から離れるその心というものが、ひいては御言葉の頭たる主イエスを殺すことにつながる。実はこのことを私たちはありありと教えられています。ですが、そのような誘惑を受け、誤った怒りを抱く者たちから主イエスが立ち去られたのは、決して故郷を罪に定めるためではありませんでした。むしろその怒りのすべて、罪のすべてをその身にお受けになるため、その歩みへと向かわれるために、主イエスは立ち去られたのであります。今朝の御言葉はそのことを私たちに告げてくれています。今朝この時から、主イエスと共に私たちが立ち去るべきところは、私たちの罪から出る思いというものであり、そしてまた向かうべきところとは、ただ救い主であられるイエス・キリストの身元であります。今日から始まりますこの受難週の日々というものを、 こ一心に平和の君であられる主イエスへと向けてまいりましょう。お祈りをお捧げいたします。平和の君であられる主イエスキリストの父なる御神、その尊い皆をあがめます。この受難週の折、聖霊なるあなたの道からにおいて、今朝もシエスが立ち去られるという御言葉を賜り、感謝をいたします。シエスが立ち去られたのは私たちの救いのためであり、向かうべき十字架で私たちの歪んだ心というものすべて滅ぼしてくださる、私たちの罪を滅ぼしてくださって、その新たにある自由というものを与えるためであったこと、改めて今朝そのことを教えください。感謝をいたします。そのように救われた身でありながら、いまだ私たちはその歩みの途上のものであります。どうぞあなたが日々共にいて、私たちと共に歪んだ思いとその霊の力において戦ってくださいますようにと心からお願いをいたします。そしてまた私たちが御言葉を持って、御言葉に心を向けて日々歩んでいくことができますように、この週をも導いてください。これらの感謝とお願いを私たちの主、お名前によって祈ります。
アーメン。